7月14日水曜日です。今日は開けごまの日です。
はい、先週のこの時間は8050問題の話をしました。
そうでしたね。
辛い話だよね。
本当そうですね。
引きこもり、80は
何だっけ、はい、80代
の親が50代ぐらいの引きこもりの子供の面倒を見ていると。
うそうでした ね。
近くに結構いると、今日もですね、現代のなんつうか病気といいますか、
はい、
まあ、昔からあったんでしょうけど、認知症。
認知症、ね、いろんな種類がありますけどね、認知症もね。
そう、話がありますけどね、
はい、
新型コロナの感染者累計で どれくらい、
807,414という、ね、私の手元の資料で80万を超えたんですね。
一方、認知症患者はどれくらいいると思います、はい、
全国にどれぐらいですかね、なんか想像つかないですけど、かなり今増えてるんじゃないですかね。
桁違いの約600万人、
はい、そんなにいらっしゃるんですね。
2025年には7000万人にも達すると、で一方でほら、なんかいい薬が出たという話もありましたよね。
そうでしたね、
まあ、まだはっきりしませんけどね。
ただいろいろそのアメリカ側でちょっと波紋は広がってるようですけども ね。
だから今のところはね、確実な治療法はないと、でも打つ手がないわけではないと。認知症は高血圧、糖尿病、脳卒中、がん、心臓病と同様、生活習慣に強く関連して高齢期に現れるんだって、で、まあ、認知症の新しい常識という本も出てるので、気になる方は新潮新書、
はい、
それでさ、今日はそのことで、片場見康夫というドクターがね、いい年のドクターで北海道の人ですけど、少年と馬という短い文章があってですね、いい話子だなと思うので紹介しますね。
はい、お願いします。
私の外来室の相談の机の上に腕時計と鉛筆とコスモスの花一輪がさりげなく置いてある、
はい、
老年の男が椅子に腰掛け、私も隣に座る。男は大柄で手も節くれだって大きいが、目元が涼しい。で、世間話に織り交ぜて生年月日を聞き出す。それから視線を机の上に導いて、
はい、
今の3つね、腕時計などの3つの名前を声に出して確認してもらうと、
はい、
で話題を変えながらそっと隠す、ちょっと間を置いてまた3つの名前をもう一度口に出してもらう、
はい、
認知症の状態を調べる神経心理テスト、
よく行われるようです ね。それは、
男はやはり生年月日も3つの名前も間違えた。記憶力に問題がありそうだ、
はい、
その男の人はこれがテストとは強いほど疑っていない、
そうでしょうね、
だが私は気づかれした。記憶という、ここね、すごい、記憶という人間知性の核心、これやっぱり人間独特の記憶、それを本人には気づかれないようにする検査、しかも相手は、実はサブちゃんという僕の幼友達、なんだか悪いことをしたような気分になったと、70年ほど前、親代々農業の彼の家に遊びに行ったことがある、野良仕事を手伝いの手を休めて嬉しそうに馬小屋に案内してくれた。馬は彼にサブちゃんに懐いていて、声をかけ長い顔をさすると尻尾を振って、彼に優しい目を向けた。学校では図体が大きいが口数の少ないサブちゃんはついぞ見たこともないぐらい得意げでおしゃべりだった。その時の彼の表情と馬の目が印象に残った。切れ長で大きくて優しく涼しい目つきが彼そっくりだった、まるで兄弟みたいに私は見えたと小学校4年生頃のあどけなくも懐かしい思い出、
馬の目って本当優しい目してるんですよね。
で、去年の秋、
はい、
サブちゃんが娘さんに付き添われて訪ねてきた。物忘れが進み、やたらと外に出歩き、帰り道がわからなくなる。時々とどめなく喋ると、止めどなくない喋る、
はい、
認知症を心配しての来院であった。
そうでしょうね。
で、外来受診のためにマッコの話をすると彼は饒舌になったと、今も5頭飼っている、馬はめごいと目を輝かせて得意げになったと。70年前そっくりの表情に戻った、
そうでしょうね。
その彼が先日亡くなった。
あ、そうですか。
夜中に外を歩き回り、 起きて骨を折ったと。で地域センター病院に入院、回復はしたけれども認知症が進行した。よく言うよね、
よく起きると。そうですね、そこから寝たきりというか、ね、うん、体のこう自由が効かなくなったところで進行するっていうのはよく聞きますね。
だが今の治療の仕組みでは長期の入院は難しい、うん、自分で食事を取れない状態なので、まあ、例の胃ろう PEG っていうんですか、胃ろうをして返すという話になった、
うん、
しかしその前に肺炎で急に亡くなったと。
あ、そうでしたか。
で娘さんがね、はい、何もわからないままその胃ろうで延々とただ生かされているよりは、うん、父には幸せな最後と思っています。母と死別しても5年になりますからとしみじみ娘さんは述懐していたと。
そうでしたか。
病院で彼は末子が心配だから早く帰りたいと繰り返し言っていた、うん、だが実際は末子はもうとうに飼っておらず馬小屋も取り壊されていたのだ。
まあそうなんですね。
でも馬はそれでも彼の脳細胞の奥深くにしっかりと刻み込まれた存在だったと、うん、認知症という脳のまどろみの中で切なくもわびしい彼の気持ちを支える友として生きていたのだ。
そういうことです ね
少年と馬、
うん、
貧しいながらも心優しかった時代への領収を誘う物語だと。こういうこと書いてるんですけどね。
そうです、もうしっかり覚えてたんですね。
やっぱり忘れないんですよ ね,
で, すね。でさ、この幸せな時間だったんですもんね、
う
ん、
この間ファーザーという映画を見てきましてね、弘前には来てま来ませんでしたが、
はい、
アカデミー主演男優賞を取ったんですよね、ファーザーってあのアンソニー ホプキンス、うん、アンソニー・ホプキンスが、まあ、認知症の男性でだんだんわけがわからなくなっていくんですけど、
はい、
そのやっぱり今のあのマコスギの人と同じでやっぱり好きなこととかそれはだから娘は覚えてるんですよ、
うん、
ところが娘の旦那嫌いなわけですよ。
でしょうね、大方やっぱり
確かにお前離婚したはずだろうとかって言えばいや したんだけれど、あの今度素敵な人と再婚してフランスに行くからお父さん一人で暮らせないから、あの今私の家に住んでるけれど病院に入ってみたいな。
うん、
そうするとね、もう自分の家だか娘の家だか病院だかももう分かんない、うんうん、だけどめごい娘は覚えてるし、それから嫌いなやつの顔はね、つまり娘の旦那だのそれから意地悪な医者だのはみんな同じ顔じゃないつまりそう
区別がつかない、
区別がつかないでしょうね。
いい人悪い人っていう感じなんですかね。みたいなね、
そうなんですかね。でこのアカデミー主演男優賞をもらったアンソニー・ホプキンスはね、
はい、
私生活ではピアノも弾けば絵も描くなかなかの人です。で自分に芸術の才能があるとは思わない、いや全然ないと思っている、音楽は好きだからやっているだけだし、絵は私が遊びで、描いたものを見た妻がもっとやるべきだと言ったので勝手に描いていたら、驚いたことに描いたいという人がいるんだよというね。でヘイトがあり人々がいがみ合っている時代だけに私は人々に何か希望を与えられたらなと思っていると。
素晴らしい。
だから、うん、まあ、メッセージではいつもあの楽しもうよ笑おうよ、どうせこの世の中に長くいられないんだからというのを出して、
うん、
で徘徊ね、徘徊で思い出すんですけど、俺が徘徊してもすぐ見つかりますよ、映画館制御は大体行く
行くんですかね。
でも倉田和江が徘徊したら、うん、もう 42.195キロのこの
半径走ってますかね。
どこさ行っちゅうか分かんねえけど追いかけるの大変だよ。
追いかけてきてください
俺は無理だでも本当にあの徘徊もね、やっぱこう、うん、多分こう好きなとこに行ったりするんじゃないかしらね、
まあ、大きな問題ではありますよ ね。なんか行方不明で結局見つからない認知症の方って、もうかなりの数になるんですもんね。
いろいろね、あの家族も工夫してるんでしょうけども、でもねやっぱりこのさっきの少年と真っ子の話もね、まあパタッとこの、
娘さんの言う通り、ね、うん、よかったんですね、最後はそのように終えられて、
サブちゃんがね、
はい、
まあ、そういう話でありました。
はい、それではプラスワンに行きます、
ね、このエディ・ホーチスってね、うん、はい、17歳でデビューしてる、まああの 声聞けばね分かるんですけど、まあ、めごい声であります。
エリー・ホッジスで夢の盗賊バンディット・オブ・マイ・ドリームズ。